ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の吉見真由子と
3回生の福島隼人と
教員の赤澤京太です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、今日は12月3日、ということなんですけど、結構12月3日いろんな何の日かっていうのを調べたら、結構いろんなものが出てきて、その中でも、奇術の日、マジックとかその手品ですね、それがなんかその由来が、今日は12月3日ってことで、1,2,3で揃ってるそれがなんか 1,2,3 っていう、
あの手品の
手品のなんか掛け声にすごい似てる、
1,2,3 と並んでるから、そういう日にな
ったにしようみたいなんで、なったらしいです。
面白いですね、
なんかやってんのかな、そういうのにちなんだイベントとか。
どうなんですかね。もしかしたらそのマジックとかのね、披露する場所では今日なんか特別な日で
やってるのかな、
あったりするかもしれないですね、もしかしたら。他は何かの日とか、
他は、みかんの日って言って、結構11月3日がいいみかんの日らしいんですけど、その毎月第1日曜日も、同じ記念日として、全国果実生産出荷安定協議会と農林水産省が制定しているらしいです、冬で、みかんですけど、冬でいろんな食べ物ありますけど、何が食べたくなるとかありますか？
そうですね、冬といえばやっぱ果物でしたみかんですけど、食べ物でしたらやっぱあったかいお鍋とか、あったかいもの食べたくなりますね、
いやもう最近は自分のところも、晩ご飯はお鍋が多いので、確かに美味しいですね。赤澤先生は？
そうですね、さっきみかんの話も出ましたけど、お鍋なんかにね、こう柑橘系のいろんな水とかすだしとか、ああいうものもちょっと取り入れたりすれば、そういう季節のそういうこうお野菜とか、果物とか、そういうのを生かした鍋料理なんかね、これから寒くなってきたんで美味しいんじゃないですかね、そんなことでだんだん冷えてきてますけれども、今晩も頑張っていきましょう。
番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で北アンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。ストレイキッズでオールイン。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の福島隼人と
2回生の吉見真由子と
教員の赤澤京太でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。先日インタビューを行いましたので、その模様をお送りします。それではどうぞ。
本日は社会福祉法人京都ライトハウスの青木和則さんと、介護老人保健施設公の里の山岡芳美さん、北島康太さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず京都ライトハウスっていうあの施設はどういった施設でしょうか？
京都ライトハウスはですね、うん、京都でもおける、視覚障害者の方の、まあはい、専門とは言わないんですけども、うん、割と小、視覚障害者の支援をですねやってる施設になってます、はい、で、小さいのは子どもさんですね、0歳の、子どもさんから、はい、高齢の方の施設持っておりますので、いわゆるそのゆりかごから墓場までといった、はい、子どもさんから高齢の方の、支援を、一環として、施設として、運営しております、
はい、介護福祉職員として働かれることになったきっかけっていうのは何ですかね。
はい、それでは僕の方から、お答えさせていただきたいんですが、はい、ですね、僕はそんなにあんま福祉 の, あの畑というのかでずっと仕事はしていなくてですね、もともとは大学卒業してからは、車の営業マンをしておりました、で、車の営業マンをしていると、要はそのお客様のための提案であったりとか、まあ、内容を考えて仕事はするんですけども、実際それが本当にお客様の ために役に立っているのかとか、社会の貢献というのか、自分がどれほど役に立てているのかってちょっと疑問符が、仕事をしている中でありました、で、そこで福祉の仕事をしようというふうな発想になったわけですけども、まあ、たまたまあのハローワークで求人を見つけたとかいうような、まあ、簡単な理由ではあるんですが、やっていくとすごくあの深い仕事というのか、一人一人の利用者の方と関わっていく仕事なので、なんかそういったところにやりがいを、感じております、
次山岡さんお願いします。
はい、あの私もあの青木さんと同じく、あの今の仕事に就く前は全く違う仕事をしていたんです、で、あのその仕事が、まあ、あの今回の今日もお話しする、はい、あの内容にも関わるんですけども、あのコーヒーに関するの仕事をしていまして、の主にまあ接客、まあ、コーヒーのドリンクを作ったりとかっていう仕事なんですけども、こうお客様と関わるっていうのがすごく私は好きで、こう人と関わる仕事がすごく好きだなっていうのはすごく感じてたんです、で、まあ、出産を機にあのちょっと転職を考えた時に、あのいろんな仕事がある中でやっぱり私は人と関わる仕事が好きだなと思って、あのでも介護の仕事をするとなった時に、何も知識がない中で、やっぱり、ね、あの命にも関わる仕事だなというのは思っていたの で、まずはこう専門的な知識をしっかり身につけようと思って専門学校に行って、で、あの社会人入学したんですけれども、あのそこであのその後あの介護福祉士の資格を取って、まあ、今あの公の里に就職したというところになっています。はい、
北島さんお願いします。
はい、あの僕はもともと視覚障害を持っていて、京都ライトハウスであの訓練を受けていたんですけども、その時にあの就職をするってなった時に、やっぱりあの視覚障害で一番多いのがあのアンマーってマッサージの仕事が一番多いんですけど、その決まった枠でしか仕事ができないっていうのが僕は嫌だったので、まあ、どうしても民間の仕事に就きたいっていうのをずっと思ってました、でその時にあのライトハウスの青木さんから、その公の里どうですかっていうことで紹介を受けて、あの実習をさせてもらうことになって、でその時に正直あの民間の仕事をしたいっていう気持ちだけであって、介護の仕事に就きたいっていうのはあまり強くは思ってなかったんですけど、その時の職員さんのその介護に対する熱い思いであったり、人に対する思いっていうのにこうすごく感動して、僕はあの希望しました、はい、以上です。
お話を伺ったんですが、青木さんと山岡さんは最初違う職業されていたじゃないですか、やっぱ福祉の仕事ってやっぱマイナスされていた仕事との違いって結構ありますか。
やっぱりその人と関わる仕事、まあ、僕も営業ですし山岡さんも接客業だったので、人と関わる仕事っていう意味では共通してるのかなとは、ね、思うんですけど、あの、まあ、その中でやっぱりある程度やっぱ人となんですよ、ね、接する中での楽しさとかいうのが根本にあったので、多分次仕事を選ぶ時にもその人と関わる仕事とかいうのがベースで、多分あの転職その当時は考えてたのかなとか、はい、思います、
はいはい、そうですね、私も基本 とベースとなるものは同じだと思うんです、うんうん、人との関わりで、うん、対人援助職でっていうところで、うんうん、でもそうですね、こう福祉介護の仕事についてみると、うん、なんというか、まあ、あの奥が深いっていうのはすごく思いますし、うん、あの本当にこうずっと勉強し続けて、うん、いろんなものを学びながらしていかなければいけないなっていうのは感じています。
ありがとうございます、はい、北島さんは初めての職業がそういったライトハウスでの職ということなんですけど、
はい、
されていて楽しいですか？
あ、そうですね、結構あの、うん、最初はできることがあるのか不安だったんですけど、うん、こうやってみたら結構手の感覚でいけたりとか、うん、まあ、その体の感覚だけでいけることっていうのは結構あるので、うん、やっていて楽しいと思います、うん、はい、
ありがとうございます。
今回の新型コロナウイルスの流行は社会にさまざまな影響を与えましたが、京都ライトハウスや山岡さんたちの仕事にはどのような影響がありましたか？
はい、まあ、京都ライトハウスさんも、ね、いろんな方が来られますし、はい、ね、うん、あの公の里も、うん、まあ、まずはあの入所の利用者さんが、うん、あのいらっしゃってですね、うん、あの150名の方が入所されてて、うん、まあ、あのデイケアもありますし、うん、約200人弱の方が、ね、うん、利用されているという施設で、うん、あの一番大きかったというか、まあ、やっぱりあのこう家族さんも面会できない状況が長引いているというのが影響が大きくて、やっぱり利用者様も家族様も不安な状態がすごく長くなってたなっていうのはありまして、うん、はい、でそのような中で、まあ、テレビ電話での面会をしたりとか、はい、あとは職員もやっぱり不安っていうのもあるの で、ね、うん、あの職員にもあのしてたんですけど、はい、こうちょっとカラーセラピーというようなものをしたりとかして、うん、こう不安を取り除くような何かができないかなっていうのは考えながら、うん、あのしてたんですけども、はい、やっぱりこう、ね、あの今日もちょっと話しする中にもあるけど、つながりっていうのは、うん、なかなか難しかったなっていうのは、はい、今もまあ継続してね、
そうですよね、
はい、青木さんのきっとライトハウスさんも影響は大きかったんじゃないかなと思うんですけれども、
う
ん、はい、
そうですね、うん、本当にあの、まあ、ライトハウスの方でいうともちろんあの検温したりとか消毒したりとか、はい、まあ、その辺のところで、普段なかった業務が、まあ、今回の新型コロナウイルスによって、まあ、出てきたっていうところと、あとは、まあ、利用者さんでいうと、まあ、いろんなその行事ごとだったりとか、あの集まって何かをするというのがすごく難しく制限が出てきてしまった。であのこの後話させてもコーヒーの講座とかがようやくその第一歩というのか、はい、で、まあ感染症対策はしているんだけども、うん、何か新しい取り組みやっていきたいというような思いから、うん、発想を得たというところもあるので、うん、あのまあ、新しい生活様式とかはすごく言われてますが、うん、まあ、はい、なんとかそれもあの考えながら、はい、一歩一歩あの着実に前には進んでいっているのかなとは、うん、はい、思っています。
後半も引き続き山岡さん、青木さん、北島さんにお話をお伺いします。ではここで1曲です。世界の終わりでサイレント。
ハッピートーク後半も引き続き社会福祉法人京都ライトハウスの青木和則さんと介護老人保健施設公の里の山岡芳美さん、北島幸太さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速後半の質問に行きたいんですけども、公の里と京都ライトハウスさんって違う施設じゃないですか、はい、どういったつながりがあって今回イベントされたんですかね？
はい、まあ、あの高齢者分野、公の里は、うん、あの介護老人保健施設で高齢者分野になるんですね、うん、であの京都ライトハウスさんはあの障害分野というところで、まあ、分野は違うんですけれども、うん、まあ、あの大きくこう同じ福祉といった分野で、うん、あのこうそのいろんな研修だったりとか、ね、いろんなところで、うん、まあ、出会うきっかけがあったりとか、つながる場面っていうのがありまして、うん、あの今回その中であの京都ライトハウスさんの青木さんとも公の里とつながりを持たせていただいているといったところですね。
研修の中で宮本さんとちょっと知らうきっかけがありまして、うん、で僕の無茶ぶりですね、うん、なんとかコーヒーの講座をしたいということで振らせていただいて、それを、うん、はい、あの快諾いただいてという形、うん、の、はい、流れになってます、
はい、前半は少し触れたんですけど、あのコーヒーのイベントに僕たちも参加させてもらったんですけど、はい、実際に行われた、
はい、
そういったコーヒーイベントを開催された理由は何ですか？
もともと先ほどのように青木さんから声をかけていただいたんですけれども、うんうん、こう理由というか目的というのは、うんうん、こうやっぱり、ね、コロナウイルスの影響がこうどんどん長引いていく中で、うんうん、特にこう視覚に障害を持たれている方はやっぱり移動制限とかも、ねねうんうん、ある中でそれこそこう分断というかね、うんうん、つながりが失われていく中で、うんうん、そんな中でもこのコーヒーの講座をすることで、うん、参加される方のこう楽しい時間になったりとか、うん、ちょっとこう生活の中で、うん、こう何かこう楽しみを見つけるきっかけになったりとか、うん、っていうところにつながればいいなということで開催させていただくことになりましたが、そちらでよろしいでしょうか。
はい、そうですね、はい、まあ、コーヒーということで、まあ、ほっこりする時間ですよね、うん、ちょっと一杯飲むとか、ね、美味しいおやつも一緒に食べるというところで、本当の一瞬の生活の中で一緒に時間かもしれないんですが、うん、なんとかそれを、ね、ぜひ作りたいという思いを、うん、はい、山岡さんがすごく熱く受けていただいたというところで本当に、うん、一応成功してよかったかなという、はいはいはい、思っております。
で実際行かせていただいてブラジルの方と交流があったんですけど、はいはい、そういったつながりはどこからあったんですか。はい、
そうなんです、まあ、今回、うん、コーヒーの講座をするにあたってこうつながり先ほどもそうなんですけど、うん、そうつながりがこうなかなか難しい中で、うん、こうつながりっていうのを大切にしたいなってすごく思ったんですね、うんうん、で今回はブラジル の、 方とはもう本当に最初は全く知らない方だったんですけども、はい、今回コーヒーを提供していただいた、うん、事業所さんからですね、うん、ちょっとご紹介いただいて、うん、まずはメッセンジャーでメールを送ってきまして、うん、突然のご連絡をっていうところで向こうの方もこう突然何事だと思ってらっしゃったと思うんですけど、うん、まあ、今回このような目的でこのような企画をしたいんですという、うん、それこそ熱い思いを、うん、こうメールでしたところ、はい、じゃあそれじゃあもう協力させていただきますということでしていただいて、うん、であと他には今回こういろんな事業所さんも法人を超えて、うん、参加していただいているので、うん、本当につながりの中で一つの講座ができたなというのは感じています、うん、もう皆さんでもそれこそもう急にこんなことしたいんですっていうのをお願いして、うん、こうコーヒーを入れるカップだったりとか、うん、一緒に食べるクッキーだったりとか、うん、っていうところで参加をしていただきました、うん、はい。
そういったイベントなんですけども、僕たちが参加させていただいたのはコーヒーイベントだったんですけども、京都ライトハウスさんであったり、公の里さんでは普段どういったイベントをされているんですか。他にもイベントなど開催されていますか。
そうですね。まあ、ライトハウスの方でいうと大きいのはですね、毎年10月の最終の日曜日に、うん、ライトハウス祭りっていうのをやっておりまして、お祭りをさせていただいてますので、うん、今年はちょっとコロナのこともあったので中止になってしまったんですが、例年はですね、地域の方にもたくさん来ていただいてて、うん、まあ、内容的には模擬店ですね、焼きそばやったりとか、うん、フランクフルトがあったりとか、
うん、お祭りですね、
はい、お祭りですねで中でちょっと、まあ、視覚障害施設なので、うん、ちょっと展示物体験があったりとか、うん、では視覚障害について触れるというのも、うん、ちょっと学びの場も入れながら、うん、地域の方に来ていただいて、うん、例年的には1200名ぐらいは、うん、来ていただける大きなイベントにはなっているので、ぜひもし聞かれ今回ラジオを聞かれた方もいらっしゃったら、うん、ぜひまた10月になったら、ね、ライトハウスにお越しいただければと思います、うん、
はい。公の里も毎年、うん、ライトハウスさんと同じなんですけど、うん、10月に施設のお祭りがありまして、うん、外部の方、うん、地域の方も来られるようなイベントがあるんですけども、はい、やっぱり今年はちょっと ね、 ね、開催できなくて、うん、まあ、来年できればいいなというところで準備していきたいとは思っています、うん、はいはい、あとはまあ地域の方向けとかにですね、小さなこう、うん、行事とかっていうのも今後できればいいなとは考えています、うんうん、
はい。やっぱり最後になるんですけども、まあ、少し今 PR のような形だったんですけど、他にも何か今聞いてくださっている方に伝えたいよとか PR があればお願いします。
メッセージです、ね、
メッセージです、はい、じゃあ北島さん、
はい、じゃあ僕は実視覚障害を持っていて、うん、はい、まあ、はい、働いているんです、公の里で働いてるんですけど、はい、まあ、やっぱり周りの方がすごい支えてくださってるっていうのがすごく大きくて、うんうん、でその正直、まあ、どうなるか分からん状態での就職やったんですけど、うんうん、結構支えがあって、まあ、今自分の仕事ができたりとか、うん、今回のようなこのコーヒー講座ができたり しててでそういうのでも、うん、あの結構あの頑張ってきてねって送り出してくれるような職場なので、うんはい、すごく温かみを感じる職場だと、うん、あのちょっと個人的には感じています、はいはい、そういうところが公の里ですね
すごい宣伝
特に宣伝じゃない
ですか、ねまあ、コーヒーの、ね、講座今回の講座は、うんうん、あのこう働いてる職員にとっても、うん、こうあの こんなこのような講座を、ね、施設の中ですることによって、はい、こういこう活躍できる場があったりとか、うん、職員の生き生きにつながるなっていうところで、うん、そこからあの利用者さんの生き生きにつながっていければなっていうところで、うん、この取り組みでもあるのであの本当に北島さんが、うん、あの当日も緊張してました
してました
けどすごくいい、
ね、そうですねあの実は北島あのライトハウスの利用者の、ね、方でもあるので、うんはい、実は職員の他の職員ですね、うん、からあの実は話を聞くと、うん、やっぱ普段とは違うその公の里のスタッフとしての動かれているまた姿というのか表情というのがすごく生き生きとされてて、うんうんはい、あこんな北島さん表情するんだぐらいの勢いの実は話もやってたりするのでやっぱり、まあ、そういう、ね、実際にスタッフの側として今回講座を企画させていただいた側も僕自身もすごく楽しかったですしいろんな方とのつながりワクワクもしましたのでやっぱりそれがかえって利用者のねあの働いている職員が楽しいと、うん、それが つながって利用者さんにもその楽しさとかが伝わるのかなと思うので、うんうんはい、なんかそういった意味でも楽しむ仕事っていうのが大事なのかなと、はいはい、思ってます。
ありがとうございます。今ね3人の方とお話しさせていただいてすごくあったかい雰囲気が伝わってこういったところの施設に現れているんだなと、はい、思いました。ありがとうございます。ハッピートーク本日のゲストは社会福祉法人京都ライトハウスの青木和則さんと介護老人保健施設公の里の山岡芳美さん、北島浩太さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、収録音源聞いていただいたんですけど、
はい、
今回コロナウイルスで、ね、少し悲しい雰囲気を少しでも和らげるためにコーヒーイベントが開かれていたんですが、
はい、
そのコーヒーイベントに僕たちも参加させてもらったっていう話はさせてもらったんですけど、
あ、そうですね、うん、
とにかくあったかい雰囲気でしたね。
いや、まあ、なかなかアットホームで、
うんうん、
いやすごいなんかなんかそのすごい雰囲気的には毎年やってるように思ったんですけど、うんうん、まさかの今年初っていう、
うん、
そこがめっちゃ驚きでしたね、
う
ん
うん、で今回そのブラジルとのつながりというかその地域でのつながりであったりそのつながりを大切にっていうことを山岡さんが話されていたんですけども、
はい、
そのコーヒーイベントでも実際その手作りのコーヒーカップであったり、
うんはい、
そのなんか手作りの、まあ、クッキーであったりねそういった地域のものをしっかり、はい、使われていてそういったところにもなんかあったかさを感じましたね、
はい、
うん、でどうでしょう来られてる方の雰囲気とか芳美さんが見てどうでしたか。
いやもう皆さんなんかその、うん、他の参加者にもいろいろ積極的に話しかけてて、うんうん、もうなんかまるで最初からみんな友達やったんかなって思う感じのフレンドリーさがありましたね、うんう
んうん、僕も初めて行かせていただいたんですけども、
はい、
その来られていたそのライトハウスの施設の方に、
はい、
もう急に話しかけられて少しびっくりしたんですけどとても温かいあのおばあちゃんで、
はい、
話が少し盛り上がったんですけど、
はい、
やっぱ普段話する機会ってあんまりないじゃないですかそういった方と。
そうですね、うん、ないですね、
うん、そういったことでやっぱコーヒーイベントで、うん、あったかい雰囲気でつながれたの僕たちもねつながりということで、
はい、
つながれたのが嬉しかったなと思います。
はい、
はい、以上ハッピートークでした。ではここで1曲です。椎名林檎で罪と罰。
大谷大学ハッピーアワー、続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし教員の赤澤と学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。今回は1回生の西川文乃さん、そして住大輔くんと進めていきます。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、それではですね、まあ、早速、1件目の話題を、西川さんから伝えてもらいます。よろしくお願いします。
はい、1件目は船岡山公園で開催される北区役所主催船岡山マルシェのお知らせです。
このイベントでは船岡山の魅力をより多くの方に知ってもらうため、多彩なブースの出展と船岡山周囲を探訪するツアーが開かれます。美味しい料理やスイーツのお店が出展されるほか、プロのミュージシャンによる野外コンサートが行われるなど、たくさんの方に楽しんでいただけます。その他、子供服のリユースのコーナーもあります。こちらは無料のものもございます。開催日時は12月6日日曜日午前10時から午後4時半まで。詳しくは船岡山マルシェで検索してください。またイベントの開催に伴い、夕焼け鑑賞付き歴史探訪ツアーも開催されます。このツアーは船岡山周囲の歴史や魅力について講師から説明を受け、周辺の名所を巡った後、船岡山山頂で夕焼けを鑑賞するというものです。費用はお一人様500円、お申し込み締め切りは明日4日金曜日までです。申し込みお問い合わせは株式会社楽旅までご連絡ください。
はい、ということで紹介ありがとうございました。まあ、船岡マルシェというイベントなんですけれども、まあ、2人は船岡山っていうのは行ったことありますか？
いや、行ったことなかったです。
行ったことなかったです、ね、初めて聞きました。
ね、あんまりあの京都って平地だから街中には山がないんですけれども、
はい、
そんな中であの北大路通りにあの面した、まあ、割と比較的街中にある、まあ、山って言ってもまあ小高い山みたいなところなんですけどね、五山の送り火も4つぐらい見えちゃうっていうようなそういうスポットなんですけども、まあ、ここで今週末マルシェが行われるということで、あの今いろんなねコーナーがありますよって紹介もいただいたんですけども、何かこの中でもうちょっと面白そうだなとか行ってみたいなっていうものとかありました？
はい、そうですね、あの私は夕焼け鑑賞付き歴史探訪ツアーがすごく興味があります。
うんうん、
なんかこのそのツアーの、 あの周辺 の、うん、あの名所を巡った後に、うん、あの山頂で夕焼けを鑑賞するっていうのがあの新しいスタイルで、あのこんな夕焼け鑑賞して終わるっていう、そのなんか
ちょっとおしゃれな感じですよね。
おしゃれな感じですよね。
ね、で山頂といっても本当にあの低い山なので、
はい、
あのちょっとねなかなかあのお子さんだったりとかするとね山登り大変だと思うんですけど、まあ、そんな人でも誰でも身近に身軽に参加できるものなのでね、
はい、
あのでまたこう解説なんかもね聞けると、いろいろ歴史の出来事なんか聞けると楽しいですよね。
そうですね。
なんかあのスミ君の方は、
自分は船岡山に行ったことなかったので、
うん、
そこに行って魅力を知って、うん、美味しい料理とか出店されるみたいなんで、
うん、
ちょっといっぱい食べてみたいですね。
うん、
スイーツとかも出されるみたいなんで。
そうですね、まあ、この公園本当にこう広々してて、あの休みの日にねこうキャッチボールしてる子もいたりとか、あの近所の子たちも遊びに来たりとかね、本当にいろんな人があの来る場所なんですけど、まあ、そんなになんか特別な遊具があったりとかね、
あの
そういう場所じゃなかったりするので、まあ、あのまあこういう形でねこの船岡山まだまだあんまりイベントなどで使われていることも少ないですから、こういうところであのたくさん人が集まる機会をねこれからもどんどん作っていってもらえたらいいなと思いますよね。はい、では2軒目の方行きましょうか。じゃあスミ君お願いします。
はい、2軒目は味噌の橋商店街で行われる味噌の橋祭り開催のお知らせです。味噌の橋祭りは昭和61年に開催された商店街の祭りを再現し、コロナで疲弊した地域にエールを送ろうというイベントです。開催は12月6日日曜日、第1部第2部に分かれて実施されます。まず第1部は午前11時から午後3時まで、京都中央信用金庫鴨支店駐車場が会場です。内容は物販の販売や今大人気である鬼滅の刃の写真撮影会です。簡単な衣装なども用意されています。第2部は午後5時から約3分間の間、大宮小学校で花火が打ち上がります。ご自宅からも空を見上げ光や音をお楽しみください。また12月1日から1月31日まで、商店街の街路灯や801広場でクリスマスイルミネーションも行われています。ご参加の皆様は各自万全な体調でご参加ください。詳しいお問い合わせは三つ橋801商店街振興組合、電話075-495-0834 075-495-0834までお願いします。
はい、ということでこちらもね今週末に行われる、まあ、商店街でのイベントということなんですけども、まあ、なかなかねやっぱりコロナの影響もあってね、いろんな お祭りとかイベントとかね中止されてるんですけれども、
そうですね、
うん、まあ、今回はこういった形で催されるということで、
はい、うん、
まあ、物販とかね、あとは鬼滅の刃の写真撮影会
今めっちゃ大人気ですもんね、鬼滅の刃、
う
ん、
子供たちが喜びそうな感じですね。
そうですよね、うん、うちの子はまだ5歳なんで、あの直接は見てないんですけど、うん、まあ、でもちょっと保育園で同じ学年の子とか一つ上の学年の子とか流行ってるみたいで、
なんか真似したりし
てるんですよね。そうなんですよね、
なんかそのキャラクターの鬼滅の刃のキャラクターの真似して行ってみたりみたいな、うんうん、
そうなんです。だからまあ簡単な衣装も用意されてますって言うけど、まあ自分で仕込んでくる人も結構
いっぱいそうですね
いるかもしれないし、まあなんかお父さんとかお母さんはなんかあれ作ってこれ作ってとか言われて
あ
休みの日は工作に追われてる人が多いらしいんですけど、
マスクにもあの鬼滅の刃のあの柄の、
うん、
あのマスクしてる子とかもよく見かけますよね。
そうですよね、うん、うん、まあ、あとはあのこれもまあメディアでも話題になってましたけど、その京都ではあの竹筒の羊羹みたいなのが売ってるんですけど、
売ってるんですね。
そうそう、竹筒の形の中に今羊羹が入っているものがあるんですけど、まあ、それがちょうどあの禰豆子を加えた、
はいは
い、ものに似てるということで、その羊羹もバカ売れしてるって話もあったんですけどね、うん、
キュウリ加えてる子は見たことあります。
キュウリ加えてる子は見たことある
キュウリも加えるんですね。
なるほどね、まあ、それからまあ第2部の方はあの大宮小学校で花火が打ち上がりますということでね、まあ、集まれない、ね、なかなか集まるとあれなんで、あのご自宅から見上げましょうということなんですけども、ね、花火も今年、ね、夏もやってなかったから
見てないですね、確かに、
うん、
しかも冬の花火なんでなんか夏とは違った感じがあります
よね。空気が澄んでて綺麗ってよく言いますよね、
うん、そうですよね。だからそんなことでね、まあ、なかなか、まあ、寒くなってうつむいて歩くことも多いかもしれないですけどもうこういう昼はねイベントでみんなで楽しんで、まあ、夜は花火見てちょっと空を見上げるっていうのはね短いで時間ですけれども、はい、まあ、そういうこうちょっとねあの健康な ひとときが過ごせればいいなと思いますよね。はい、ということで、まあ、今週末、ぜひあの皆さんねあのお出かけしてもらえればと思います。
以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。バウンティーで不可抗力。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、
はい、
今日まあエンディング、あ、今日はまあハッピートークで、うん、あの京都ライトハウスさんで行われた、はい、あの
コーヒーイベント
の話ですかね。コーヒーイベント、はい、あのコーヒーイベントで、うんうん、飲ませていただいたんですけど、
うんうん、
そこのコーヒーもすごくあの
美味しかった
すごい美味しかった、うんうん、美味しくてあの、うん、独特な苦味酸味がないっていうので。
吉見さんは普段コーヒー飲まれるんですか？
普段 そうですそんなに飲まないんで、うんうん、それこそすごい美味しかったなって
だからこそ、
はい、
うんうん、
そう思いましたね。僕も
そうですね、コーヒーイベントで飲ませていただいたコーヒーなんですけど、
はい、
まあ、それがあのブラジルの方の作られたコーヒーだったんですけど、
はい、
そうですね、僕もそのブラックとかでね苦くてあんま飲まないんですけど、そこで飲ませていただいたのもブラックだったじゃないですか。
はい、
そうです、本当に苦くはなくてすっきりとした、はい、まあ、コーヒーで、すごくあの利用者さんの皆さんも飲まれていたんですけど、すごくすっきりしているって、はい、みんなが口を揃えて言ってありましたね。
はい、
赤澤先生は普段コーヒーはどうなんですか？
めちゃめちゃ飲みますね。
やっぱ飲まれるんですね
しかもブラックで飲めますね。
あ、大人って感じしますねやっぱり。
うん、そうそう、で8月ぐらいから、うん、まあ、ラジオにもねあのこの前ディエスト出てもらったんですけど、
はい、コ
ーヒーロースターゆいさんっていう、
うん、
指名通りに、
うんうん、
ちっちゃなコーヒーの焙煎のお店ができたんですけども、そこほとんど毎週末行ってますね。で200グラムコーヒー引いてもらって、うん、でお店の人と立ち話を何分かして帰るみたいなのが、
うんうん、それが大切なのかもしれないですね。
いいですね。うん、
本当北区はコーヒー喫茶店、コーヒーのお店とか、うんうん、あとはコーヒーの焙煎してるお店がものすごく多くて、うん、
はい、
この界隈だけでも本当に5、6軒あるんですけれども、はい、 にどこに行こうか迷うっていうか
いやこんなに近くに通ってるのに全然わからないんですよね
そうか
どこに何があるかっていうのが
いやすごいですよ、でも一回ちゃんと調べたら面白いと思いますけども、
そうですよね、うん、
京都市内の中でもかなりの密度ちゃうかな、
なんかもったいないですよね、こんなに近くにあるのにって、
そうそう、だからちょっと一回ねそういうのを真面目に調べてみたら
確かに
面白いかなと思いますけども、はい、
探検するの楽しそうですね
はい、まあ、そんな時間もまたね持ちたいと思います、
はい、そうですね、うん、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の吉見真由子と
3回生の福島隼人と
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん
さようなら。